南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん何じら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経102ページか102ページ102ページの114番ね。これ玉井さん、玉井さんに、はい、懸疑賞の114番と、その次の115番ですね、それを続けて読みますね。はい、一つ本州の御堂南道は日本用に作るべし、から用には作るべからず、某何度も結構ならんは、注文車寄せ何度もすべしうんぬん。本州の本堂などは日本様式に建てなさい。中国式のごとく式瓦をした形式、禅宗の本堂はこの式であるにしてはいけません。僧帽の方も立派に建てるならば注文を作り、あるいは車寄せのような張り出した玄関を作ってもよろしい。日本式とは一般世間に見られるあの本堂作りであります。しかし今日は西洋建築が盛んに取り入れられてきているから、ご本尊の尊厳を損せずみんな一様に参拝できるように建立すべきです。一つ、薄袈裟にうずら衣は、素法袴に対するなり、遺憾の時は報復なり、帳を重ねたる衣に長剣の袈裟は、滴れに対するなりうんぬん。本州の薄地の袈裟と粗末な衣をつけた時は、侍の素法袴、侍の礼服に匹敵します。侍の遺憾即退の礼式の時は、正式の袈裟衣でなくてはなりません。人への着物を重ねた衣で、固くごわごわした袈裟をつけた時は、侍の滴れの姿にあたります。この日蓮召集のこのお寺を作るときにはですね、空用に中国風に、作ってはならないということなんですね。で、これはですね、大聖人の時代がですね、鎌倉時代ですから、鎌倉時代はですね、中国からですね、この禅宗をですね、その輸入したこの時代で、 鎌倉幕府がですね、その非常にそのバックアップして、この禅宗のお寺をこの庇護したんですね。この守って、それで、いろんな宗派の中でもこの禅宗にこの随分この力を、お金も力もこの注いで、その守ったわけですね。でそれは、それまでは朝廷もこの鎌倉幕府もですね、朝廷と源氏が戦った時にはどちらも真言宗にその戦勝祈願をこの頼むというようなこの時代だったわけなんですね。で鎌倉に幕府を作ってからですね、いつまでも朝廷と同じ信仰してたら朝廷を超えることができないというふうに考えて、その朝廷と違う宗教をこのしようと、まあもういい加減ですよね。どういう教えだからしようじゃなくて、その朝廷と違う信仰をしないといけないというふうに考えただけなんですね。それで、鎌倉幕府はですね、その当時中国で流行していたところの禅宗をこの日本に輸入しようというふうに、もうこの朝廷貴族とその対抗するために、その朝廷と違う宗教をしようというふうに考えて、この禅宗をこの取り入れたわけなんですね。だからそのどんどんこの禅宗の文化がこの日本の中に入ってきて、禅宗他の宗教もですね、その禅宗様式にこのこう傾いてこの行ったわけですよね。自分たちの教えよりも幕府にその睨まれたくないと、幕府がいいというものにこのなびいてこの行った方がその得だというふうに、そのまあ考えて、この禅宗様式にこのなっていったわけなんですね。で禅宗のお寺に行ったことがある人はわかると思うんですけども、禅宗のお寺はですね、この畳じゃないんですよね。お堂があったらですね、そしたら、まあ、もちろんここに本尊がありますけども、縁側みたいにこう言ってこう周りがなっててですね、それでここ にこの壁に向かって座禅をこのするわけですね。それでここはですね、このところはですね、その地べたというか瓦が引いてあるわけですね。この真四角のタイル状の瓦がこの引いてあって、ですからみんなこっちに向かってこの座禅を組んで、それでパシンパシンって打つ人はここを木の靴を履いてその巡回するというその形にそのお堂がなってるわけなんですね。だから畳っていうものはもうほとんどこのないようなこの状況にこのなってるわけなんですね。だもんでここに中国式のごとく敷瓦をした形式、禅宗の本堂はこの式であるにしてはいけませんということなんですね。で日本はその当時、畳っていうのはですね、こんないつも敷いてある畳っていうのはなかったんですね。偉い人が来るっていうと皆さん方の家の座布団のようにその畳を運んできてですね、それでその人が座るところだけ畳を敷くと、普段はみんな板場で生活してて、板場の上に布団を敷いて寝るということなんですね。今考えれば寒いですよね。 僕ら畳の上に布団敷いてても寒いなとか、昨日は寒かったなとか言ってその言ってるぐらいですから、信じられないようなこの寒い生活をしてたということが分かりますよね。まあ、人生50年って50年ぐらいでもう死んでたということを考えると、まあ寒い寒いって言いながら50年生きて死んで、その死んで生涯を終えてたということですよね。まあ考えれば当たり前のことだなと思うんですけども、でそういうふうにこのしてたわけですよね。だから板場であってもみんなこの座って、それでそこで寝起きをして、食事をしてというふうに、この座るということが当たり前のこの生活をこのしてたわけなんですね。で禅宗が入ってきて禅宗の様式になるということなんですね。それで禅宗の特徴のお寺はですね、窓がですね、火灯窓っていうふうに言って、この火が燃えてこう何ですか、登っていくようなこういうお寺の窓にこのなってるんですね。これを火灯窓って言います。火の火灯窓って言います。でこれがなんか禅宗から入ってきたんですけども、みんなお寺の窓っていうのはこんなのがお寺の窓らしいなっていうふうにみんな思い込んでるんですけども、これ禅宗のこのものであって、もともとの日本式のこの窓はただの真四角の窓がこの日本式の窓ということなんですよね。だから奈良のお寺の最初にそのこの日本に仏教が渡ってきたのは禅宗はその当時ありませんから、ですからその火灯窓はないんですね。奈良の修学旅行で行くようなお寺には火灯窓はないんです。火灯窓はこの禅宗の象徴的なこの窓ということになるわけなんですね。で、お寺のこの屋根のこの反り具合とかそういうものもその禅宗のお寺と、普通のお寺のこの反り方とかこの角度というものが違ってくるということで、非常に禅宗は中国的な形をこのしていると。中国行ったことないから分かりませんけれども、テレビで見ると中国のこのお寺の屋根ってピャンってなってますよね。あれどうやって水が切れるんだろうと思うよ。こうなってますけども、こっちに屋根にこう伝って雨がまた真ん中に来ちゃうんじゃないかと思うような反り具合になってますけども、ああいうような極端に言えばああいうようなこの曲線にこの禅宗のお寺っていうものはこのなってるということなんですけど、前も話したようにその禅宗が庭であるとかお茶であるとかいうものを日本にこの引き入れる文化っていうものをしたんですけども、今日本人はその鎌倉時代にできた禅宗の文化が日本の文化だと思い込んでるんですよね。やっぱり日本お茶だよねとか言ってお茶だよねと、お茶は中国からそのもちろん茶道っていうのは日本でその確立して、中国には茶道はないんですけども、そういうもの庭にしてもみんな禅宗のこの文化としてその入ってきたもので、もともとの日本文化とは全然この違うもんだということなんですね。でなぜ日中聖人が大聖人の教えを踏まえて、なんで禅宗様式にしちゃダメだというふうに言ってるのは、その禅宗が嫌いだとか禅宗をその撲滅しなきゃいけないとかそういうことじゃなくて、つまり仏教というものは中国インドっていうふうに日本から中国を憧れインドを憧れて、この仏教というものの源がその中国インドにあるもんじゃないんだよと、 いうことをこの言わんがために、つまり中国に憧れインドに憧れるということは向こうに、あ、ごめんなさい、向こうにその真実の教えっていうもののこの出発点があるんだっていうような考え方でこの信仰というものを考えるから、そうじゃないんだと、そういうものに憧れてもそこには仏法の源っていうものはないんだということをこの大聖人様はこの言われているということなんですね。ただその中国の格好しちゃいけないということじゃなくて、そういう格好をするということはそういうことに憧れているということですから、だからそういうものに憧れてもその仏法というものの真実はそこには見出すことができないんだよと、だからそういうものに憧れるということはやめなきゃいけないと、だから大聖人様のこの皆さん方が持っている1600ページに及ぶ御書の中のどこにもインドにも中国にも憧れている、そのいっぺん中国に行ってみたいなとか、いっぺんインドに行ってみたいなとか、向こうの方に本物があるんだろうなとかいうような内容っていうのは大聖人は一言も書かれてないんですね。何にも書いてないんです。普通は憧れると思うんですよね。何があるか分かんないんだけど、みんなに日本人がそのアメリカ人に憧れてたみたいな、そういうようなこの時代がありましたよね。なんか向こうのものは良くて、日本のものはどうしようもないもんだと。たまにドラマでね、袴を履いた侍が革靴履いて歩いてるのを見ると、あれがあの時代の人はモダンだと思っちゃうんだ、バカじゃないかと思うんだけども、あれ大真面目でみんなやってたわけですよね。もう文化の最先端を言ってるみたいな気持ちでその憧れてやってたわけです。私も中学生ぐらいの時に初めてコカ・コーラ飲んで、コカ・コーラだとかって飲んで、なんだ薬みたいだと思って薬その当時小児科の薬って飲み薬でしたよね。瓶に入ってね、ケッケッって言って、やってましたけども、今あんな薬ないですけども、薬じゃねえかと、こんなものみんな喜んで飲んでるのがバカじゃねえかと思ったんですけども、そのうちだんだん飲んでるうちに、コカ・コーラ、今日コカ・コーラ飲んだなって友達になんか自慢してるような自分がいて、何のこっちゃと思って思ってたんですけど、今でもあんまり飲みたくないなと思うようなこの味がするんですけども、そういう、まあ、なんか知んないんだけども、そういうことに憧れてなんかやってみたいみたいなこう気持ちになるわけですよね。だけど大聖人は徹底して、要するに向こうに向かっていくっていうところにその本当の仏法はないんだと、向こうからずっとこう洗練されて、そして真実の教えだけが日本に渡ってきたんだと、それが南無法蓮華経なんだということなんですね。お釈迦さんじゃなくて天台大師じゃなくて、この南無法蓮華経の法華経、それもお釈迦さんが説いたっていう法華経じゃなくて、お釈迦さんが悟った南無法蓮華経っていうものが一番大事なんだと。お釈迦さんが大事じゃなくて南無法蓮華経が大事なんだっていうことが、日本に渡ってきて初めてそのことが分かったんだということがこの大聖人様のこの教えですから、だからその禅宗式のそういうものに憧れ、またインドのですね、そういうものに憧れて、そこに仏法の真実や源があるというふうにその考えるということは、これはやめなきゃいけないというふうにこの言われたわけなんですよね。そこがこの要するに空用に作っちゃならないということだけの文章を読むんじゃなくて、それがこの文章のこの中に託されたところのこの内容なんだというふうにこの読み取ってもらいたいというふうにこの思うんですね。そうだ、ちょっと話をねちょっと戻しますけど、今日ね 全国大会のこのビデオが午前中にこの届きました。で、これ DVD になってますので、もし見たい人はお貸ししますので、順番に、見てもらえば ありがたいというふうに思います。それからね、話は変わるんですけどね、この私たちが持っているお経本っていうのは、まあ、白い紙もあるんですけども、この黄色い紙のこのお経本っていうのは結構その皆さん方目にすると思うんですよね。で、この黄色い紙っていうのはその、タイガースみたいに 黄色と黒の虎のその虎で黄色と黒の交通なんていうんですか、工事中のところを目立つから黄色と黒なんだというふうに思ってる人いるかわかんないんですけど、そうじゃなくてですね、そのインドから中国日本にこの仏教が渡ってくるときにですね、そのみんなそのお経っていうものはとっても大切ですので、その一生懸命その書き写して、でそれをそのインドから中国、中国から日本というふうにその持ってきたわけなんですね。今みたいにその印刷したものがその豊富にどんどんどんどんその溢れ返るほど、その捨てるほどあるなんていうような、そういう時代じゃないから、その向こうでお経を借りて、それを一生懸命写して、それをそのこの日本に渡ってくる船でその難破して、そのこの海のもずくにその消えてしまうかもわかんないけども、何年も何十年もかけてそのお経を書き写してっていうふうにして、その渡ってくるわけですよね。で、その渡ってくる前にそのお経を書くその紙っていうのは普通は白なんですけども、その貴重なお経が何十年も何百年も未来にその残っていくようにということを考えて、ウコンですね。ウコンはその酒飲む人がこの飲むと二日酔いしなくていいなんて言ってますけども、そんなんじゃなくてですね、ウコンっていうのは防虫のこの防虫のこの薬剤なんですね。虫を寄せない、防虫効果がある、そういうその薬草として、それにこの紙をですね一旦このつけて、それでそれにそのお経を書いたわけなんです。その必ずその紙っていうのは虫に食われますから、少しでもその虫に食われないようにっていうその思いというものが、そのウコンにこの染めた紙にお経を書くということの、そのこの名残がですね、その黄色い紙のそのお経本にこのなってるわけなんですね。で、それで法華経の経巻、他の経巻もそうですけども、特に法華経の経巻はですね、王冠石軸っていうそのこの名前でこの呼ばれるわけなんですね。黄色い紙の巻物で、このお経の軸が要するに、真っ赤に、この染められたところのこの軸にその法華経を書いたところのこの巻物っていうものがこの象徴されている。だから法華経は必ず王冠石軸のこの巻物にこのなっているというそのことなんですよね。それをねこの今このお見えさんをこの作ってるんですけどね、そのお見えさんを掘ってる時にね、あ、そうだ、お見えさんが持ってるそのお経がね、法華経の法華経の第6の巻なんです。 法華経の第六の巻。いいですね。で、法華経の第六の巻、法華経は全部で8本巻物がこの、あって、第六の巻にこの受領本がこの入ってるんですね。で、まあ、せっかくね、この大聖人のそのお見えが持つ法華経だから、第六全部書くとものすごく太くなってこのしまいますので、せめて私たちが読んでるところの受領本だけはそのこの丈が9センチあるんですけど、そこに自分でその最初から最後まで二次聖尊十三枚から即成就仏心まで、その全部自分で書いてみようと思ってその思ったんですよね。思ったんですけど、あ、そうだ、法華経は黄岩石軸ということなので、その和紙をですね、そのウコンで染めて、それで、黄色くしてから書いてみようと思ってですね、それで薄いその和紙にですね、ツルツルの薄い和紙があったんですよね。おこれいいなと思って。それで、ウコンをこうやって溶かして、それで、一回つけたんですけど、全然あんまり記録がないですよね。あんまなんねえなと思って。で、二回乾かして、ね、あ、藍染めもそうだなと思って、一回、二回、三回、四回ってやっていくうちに、だんだんツルツルの和紙がバサバサになってきちゃって、あれ、まずいなと思ったんですけど、まあ、このぐらいだったら耐えられるかなと思って、5回ぐらい、この、つけて、乾かして、つけて、乾かしてっていうふうに、この、してですね。それで、その、5回ですね、まず、糊でくっつけなきゃいけないかな。全部で5回、その、3枚とも、誤解してですね、それでその紙をですね、この作ったんですね。で、こんだけ黄色くなったんですね。こんだけ黄色くなって、でそのそれにをずっとこうこの最後のところまでずっと書いたんですけども、本当にたったこんだけたったこんだけ書くだけでですね、本当にこの仏教をインドから中国、中国から日本に、この、渡した人のですね、その苦労っていうものがですね、もう、子供の時から、これだけでもお経を書いたのは初めてですよね。こんだけですよね。こんだけ書いたんですけども、本当に、大変なことだなと思いましたよね。それ何百巻何千巻っていうお経を書いてその写すわけですよね。ですから第六は4つお経が入ってるわけですから、これだけ書いてもその省略しているということになりますよね。だからそういうふうにしてそのみんな向こうの人たちがそのこのお経というものを日本に渡してきたということは、もう大聖人はもう分かってるわけですよね。だけどその中国インドというものを憧れても、それはその仏法の源じゃないんだということをもう分かった上で そのことを言われてるということは、もうとにかくその仏法の真実というものは何なのかということは、それは何かの憧れやその時代の昔の憧れではそのダメなんだということを、この大聖人様はその私たちにこの示してそのくれているということがそのよくわかるわけなんですよね。そこを私たちもそのよく考えなきゃいけないと。ちょっとした古いお寺に行くとね、なんかお寺らしくていいねとか、やっぱり古いから違うねとかいうふうに言ってますけども、そんな建物の姿の憧れよりも そこのお寺は何を本堂にしてるのか、何の教えなのかということが一番大事なことですよね。そんな建物の屋根の反り方がどうだとか、そんなことで、その仏法というものの真実を思うということは、それはできないということを、よく考えなきゃいけないということなんですね。その次、薄袈裟に、うずら衣は、素法袴に、対するなり、遺憾の時は宝服なり、帳を重ねたる衣に長剣の袈裟は滴れに対するなりということなんですね。薄袈裟に、うずら衣、うずら衣、薄袈裟っていうのはですね、今はもうそんなものを使う人は今世の中にいないと思うんですけど、くず絹っていう絹なんですね。つまり、長い繊維の絹はこのみんな高級品として大事にされるんですけども、その B 級品 C 級品のその短い繊維でそのこのボロボロに断ち切れてる、それをこの使ってまたこの絹物の布を織るっていうことをその昔の人たちはこのしてたわけなんですね。でその B 級品 C 級品っていうのをその今もう本当にそういう言葉がなくなっちゃってるんですけど、藤絹っていうふうにこの言ったんですね。で B 級品 C 級品ですから着物の裏地にこの使われてたんですね。表にはこの使わなかったんです。だけどそれを大商人の時代には表地としてその衣にして使ってたわけなんです。だからその藤絹っていうのは絹の中でもその一番その下級品のその絹っていうことなんですね。で、うずら衣っていうのは、うずらっていうのは、なんていうんですか、この姿を見ると、ちょっとボサボサの小敷みたいな、その、あんまり美しいその姿じゃなくて、なんか薄汚れたようなその姿をしてますよね。だもんで、そのうずら衣っていうのは、その継ぎ上げをしたその衣っていう意味なんですね。つまり長いその反物で取れなくて、それでその途中途中でそのパッチワークみたいに継ぎ上げしたような形でもってこの作られた、そういうその衣をこの大商人の時代にこの着ていたということなんですよね。それは武士で言うと、ちょうどその下級武士のこの礼服というこの姿にこの当たるんだということなんです。そんなその裏地にするようなその藤絹で、それでそのうずら衣と言われるようなその継ぎ上げがしたようなその衣でも、その武士のそのお城に上がるその下級武士のこの上下袴のこの姿と同じだと、同格だというふうに言われている。随分しょってんなと思うんですけども、だけども時代劇見るとみんな上下がピシッとなってますよね。ピシッと。だけど本当はそんなピシッとなってるわけないんですよね。その糊がへちゃけてこうとかへたっとこうって、そのこうね、このピシじゃなくてへたってなってるような人もいっぱいいたと思うんですよ。だって全部自分のところでその糊をして その昔のあのこの時代のこのアイロンがけをこのするわけですから、そんなに、そのもう何日経ってもピシッとしてるなんていうようなものはそのありえないわけですよね。だからそういうこの姿にこの匹敵するんだと。で、遺憾の時にはっていうのは武士であっても朝廷に上がったりする時には朝廷のような格好をしてますよね。普通の和服じゃなくて、なんか貴族みたいな、その格好をして、なんかこのね、このおひなさんみたいな、その格好をしてますよね。だから武士であっても、その貴族に匹敵するような、その服を着て、その朝廷に上がるということ、それが遺憾の時は、その抱樸なりと。帳を重ねたる衣に朝見の袈裟は、滴りに対するなりというふうに言って、その藤絹じゃなくて、そういうところに出かけるときには、要するに長い繊維のちゃんとした絹物の、この袈裟衣を、この、着なさいよ、ということを、この、言われて、この、いるわけなんですよね。それでこれもですね、その、さっきお見えさんの話をしたんですけど、こうお見えさんがありますよね。お見えさんは大商人が鎌倉時代に鎌倉時代に生活してましたから、鎌倉時代の正座は、今のあぐらだもんで、その大きく肩幅よりも大きくあぐら足でそのお見えさんがこの作られてるんですね。だけど、お見えさんのあぐら足のその姿っていうのがですね、あぐらをかけば、必ず衣や衣が前がはだけるっていうことはもう形態的に分かりきっていることなんですけども、それでもあぐらかいても衣が膝を隠してるんですよ。どう考えても形態的におかしいわけですよね。で、それで、まあ、あぐらには仏法の教えっていうものは別に特別ありませんから、だからお見えさんは全部あぐら足にその刻まれてるんですけども、私は、もう今の携帯で、この肩幅に合わせて、正座にして、それで袴をその着せた形にこの作ったんですね。袴だったら前がはだけるということはもう絶対ありませんし、で、袴もですね、そのもうこれはもう30年ぐらい前からずっと私は、昇進会の坊さんにも、大杉にいる坊さんにも言い続けてるんですけども、その、袴を、差し抜きっていうふうに言って、階級によって、三色にその分かれる色ばかまをその今日蓮召集ではそれが正装であるというふうに言ってこのしてるわけなんです。だけど色には何にも大聖人の教えっていうものがの意味っていうものがありません。で、その差し抜きについてるところのそのこういう大きな藤の文様があるんですけども、もう私は全部もう処分して焼いて、捨ててしまいましたから、私は持ってないんですけども、藤の文様がある。それは、神主が着ている袴と同じ文様であるんです。神主が履いているその袴と同じ文様なんです。で、神主はなんでそれを着ているかっていうと、その、朝廷に仕える立場が神主ですから。だから、朝廷に上がるところの正式が、その正装がこの差し抜きっていうその袴なんですね。だから京都の養蜂寺のこの堆積寺の血脈が切れた養蜂寺の時代、京都の養蜂寺は朝廷に向けて朝廷に 目をつけられない朝廷に可愛がられるような方向で京都で布教してたわけなんですね。その時代の人が大石寺に入ってきたということは、その要望寺が大石寺にこの差し抜きっていう文化を入れたわけなんです。入れたわけなんですね。それで差し抜きがその坊さんの階級によって色分けをするっていうような、そういうシステムにこのなってしまったわけなんですね。でそれは要するにこの大聖人様の仏法というものから考えたときに、これは根本的に間違ってんじゃないかというふうに考えて、この上の衣で袴は下の衣っていうふうに言われるんですね。下の衣、下の衣というふうに言われる。上の衣が薄墨の衣だったら、下の衣も薄墨の衣でないと話がそのおかしいということになりますね。だから私はいつも今も上も薄墨の衣、袴も薄墨のその袴っていうものをその履いてるわけなんですけども、そういうふうにその考えて、この袴もですね、この薄墨色の袴にこの、このおみえさんをこの作ったということなんですね。それで坊さんにもですね、その色の、その大聖人の法門の上で何の意味もこのないその色の袴を履き続けるということをやめましょうというふうに言ってるんですけども、絶対にやめませんね。絶対にやめない。なんでかわかんないけども、なんでその履いちゃいけないんだって怒、その突っかかってくる人もいない。履き続けるいうことなんですね。衣にも柄がある衣はやめましょうというふうにその言い続けるんですけども、絶対にやめないね。それを着た方が偉く見えるっていうふうに思い込んでるんだと思うんですけども、それを着るっていうことは大聖人の仏法におけるところの法を表した法衣ではなくなってしまうから、階級を表す着物じゃなくて法を表す着物じゃなきゃいけないんだから、だからそういうことはやめようというふうに言うんですけども、いっぺんそういうもので着飾ってみると、それをやめるということがなかなかこのできないわけですよね。だけど私は本当に薄墨の衣、薄墨の袴、薄墨のこの包囲をその切れるっていう、切るっていうこと、切れるっていうことは、この日蓮召集の坊さんしかいないっていうことなんですよね。だから柄をつけて階級や地位っていうものを表したら、それはもう道から外れるということをこの言うんですけども、なかなかダメなんですよね。いっぺんそういうことに手を染めるとダメなんですね。だからおしゃれは、その世間の服を着た時すればいいわけだ。そのね、坊さんの姿でおしゃれをする必要なんか何にもないんです。何を勘違いしているのかなと思うんですけども、本当にもう悲しいほど残念なことなんですけども、治るということができないんですよね。でちゃんと日蓮召集の昔からの正式のその決まった相続衣装になってるからと言うんですけど、そんなもの別に正式に法律で決まっていようが、間違ってるものは間違ってるんだから、自分が脱げばいいわけです。その決まりが改まったらではなくて、自分が脱げばその済むことですからね。本当に残念なそのことだなというふうにその思ってるんですけども、なかなか人間のそういう差がっていうものは治らないもんだなというふうに思いますよね。
それは方法にはならないんですか？
まあ、方々
っていう、
まあ、方々っていうとまたそれでその食いつかれて怒る人が出ると思うけど、方々だよね。方々ですよね。いや、やってました。みんなやってます。もう日田商人どころじゃなくて、もうそのもう何年、何、もう何代も前から、そういうふうに、なってしまってます。だから本当に、その、関図はね、今朝にね、鶴丸の門だったり、自分の出身の家紋だったりを、その刺繍してつけるんですけど、出家が、また衣に家紋をつけるって、おかしいでしょ？どう考えたって。どう考えたっておかしいよね。その、私はこの家の出身ですっていうことをなんで、その、何のなきゃいけないのかと。じゃあ、将来アメリカ人の人が坊さんになったら、その、正常期かなんかの、その、柄が、今朝衣についたらおかしいでしょ？絶対おかしいよね。
統一性がない
よね。そうそうそうそう。だから衣の柄も竜の柄があったり菊の柄があったり、そのいろんな柄がこのついてるんですけども、じゃあ訪問の上でその竜の柄は何の意味があるんですか、色花がいけないっていうのに、その色花の柄はそれ何の意味があるんですかというふうに聞かれたら誰も答えられないということになりますよね。だからそれを要するに、そのまあ、本当にその言い続けなきゃいけないということになるわけです。
昔言ってご住職から今のお話を伺ったことがありますね。
うん、
それでこう式がある時に偉い人とか思わん人が柄のやっぱり知られでしょ。ほんたらありがたみがノーナード、今でも。
いや、だから本当に、まあ、その人その人の考え方なんですけども、私はやっぱり信仰っていうのは皆さん方もそうなんですけども、凡夫だからね、迷いとかサボりとか、そういうものが人間の心にはみんなあるから、そのみんながみんなね、その信仰の優等生にはなれないんですけど、でも信仰はやっぱり生き方っていうものにそのかなっていかないといけないと思うんですよね。大聖人の教えはそうかもわかんないけど、私はやっぱり勘弁してもらうわというじゃなくて、なかなかできないけども、でもその例えばまあ朝晩の勤行でもね、なかなかできないけども、だけどもできるときは頑張ってそのしようと、本当はちゃんと毎日しなきゃいけないんだからというふうに考えて、やる人と、まあ毎日やってる人もいるかわかんないけど、私は大目三章で、済ますわと言うんじゃ、その毎日勤行するということは毎日の生活の中でその大聖人の教えっていうものにかなう生き方に、この少しでもこの近づこうっていう、その努力の表れだからね。だから、その大変でも辛くても、やっぱりそういうふうに、この自分の生活を、このしていこうっていう努力を、このするっていうことが、その信仰なんですよね。大聖人の教えはそうかもわかんないけども、なかなか現実はそんなふうにいかないから、やめとこうと。大聖人の教えは教え。私は私だからということであったならば、やっぱり信仰にはならないわけですね。だからそういう意味で、やっぱりその辛くても大変でも、やっぱりそういうふうにそのしていこうっていう、その努力を していくということが、信仰にとって非常にまあ大事なことなんだということになりますよね。だから坊さんも、教えは教え、私は私と。いうふうな開き直った生き方はそのしない方がいいと。
私この前の大観の時のほとんどの方が来ておられたね。
ええ、
かっこいいやつを。 でもあの、ギルド住職さんがおっしゃるのに、おお、そりゃそうじゃ、なるほどと、そのような方向でやろうじゃないかな、人が一人に抑えて出てこないんですかね。
いや、ほいで、その、あの、まあ、一人でも二人でもね、もう本当にひろた君の言う通りだって言ってくれる人がいるんですよ。あの、同じ気持ちだなと思ったら、その人も来てるんだ。なんなんだろうと。だから今言ったように、そのね、あの、その、自分が学んだことと、自分の生き方と、その一致させなくても平気だっていう人はいっぱいいるわけ。いやだから本当にそのみんながね、いや本当に信者さんの中でもそういうものを着れば、ああ住職が立派だっていうふうに思う人と、住職なんでそんなものを着てんですかっていう信者とが、その分かれなきゃいけないということになりますよね。だけど本当に私はやっぱりそういうことがね、やっぱりその昇進覚醒運動で体式寺がどうだとか創価学会どうだっていう以前に、あの直そうと思えば自分たちが直せるわけだからね。いつも言うように人を直すということは大変だけども、自分を直すということももちろん大変なんだけども、人を直すということよりも自分を直すということの方がその手っ取り早いしできることだよね。だから自分を直してその人にも直した方がいいんじゃないかっていうふうにその言っていくっていうことがやっぱり大事なことじゃないかなというふうに思いますよね。うん。いやだけど本当にね、その現実はその大変なんだ。現実は大変なんだ。うん。いやだけどね、本当にね、そのへそが曲がってる人もいてね、その僕がこうやって言う、そしたらその広田の言いなりになりたくないからって言う人もいるわけだ。だけど僕はそのどうだ俺の言う通りになっただろうって、その勝ち誇るようなもんじゃないからね。だからこれは大聖人の教えからして、そのみんながそういうふうにその目覚めて実行していかなきゃいけないことじゃないかというふうに思うんですよね。だってそのお見えさんの姿は、その色物の袴も柄のついた衣も、そのお見えさんはその着てないわけだ。お見えさんが着てないのに自分たちは着てると。そんなアホな話はないよね。身延のお見えさんはもう金ピカのデコデコのもう花嫁衣装みたいな衣をその着せてるんですよ。で自分たちもそういう衣を着てるわけだ。合ってますよね。大聖人も着て自分たちも着てると合ってますよ。間違ってるけど合ってる。だけど日蓮聖宗は大聖人には今言ったところのその藤絹の一番粗末な薄墨の衣と白い袈裟、自分たちは柄がついたその袈裟衣を着てると、合わないよね。弟子の方が偉い格好してると、そんな話はないよね。大聖人と同じ格好をしなきゃいけない。大聖人の弟子を名乗るんだったら大聖人と同じ格好をそのしなきゃいけないし、大聖人も南妙法蓮華経の法を表した法衣を着てるということですよね。大聖人がこれ着たいからっていう大聖人のそのなんていうんですか、おしゃれで着てるわけじゃない。南妙法蓮華経はこういう姿なんだということを袈裟衣で着てるわけだ。だから私たちも大聖人と同じ、大聖人の弟子であったら大聖人と同じその格好をこのしなきゃいけないと、それが一番道理に合ってるということになりますよね。でそれを見て信者さんはその姿をその南妙法蓮華経の姿として拝するということになりますよね。でその薄墨と白五条の袈裟をその供養して、 その坊さんに来てもらってるという自分たちのその供養によって自分たちの代わりに来てもらってるということになりますよね。だからそういう意味でそのなかなかね道は遠いなと。大石寺とか創価学会っていう問題じゃなくて、みんな一人一人の新人の心の問題が一番根っこだなということを感じますよね。